皆さんこんにちは、こんばんは。ビアゲーク .jp のダッチョです。ビール好きアーティストとお送りするデッドバッドドリンキングアーティストファイル、今回のゲストはストームオブボイドのギタリストのジョージさんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お邪魔します。
お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。
もうすでにちょっと飲んでますけども、ジョージタウンブルーイングジョニー・ユタ・ペレールからいただいております。ウォームビアサックスって書いてありますね。
ですね。もうあの北沢小西が僕の職場のすぐそばにありまして。
本当にそばですね。
すぐそばなんです。すごい危険なんです。
そうですね、
すごい危険なんです。でもおかげさまでそこにいつも行って、あの僕家で飲むことの方が好きで、
うーん、
あんまりビアバーに足げよく通うというよりは、
はいはい、
もうボトルショップに行くことの方が楽しくて、でそれを家に帰って一人でこうちびちびとやるのが好きで、まあ、ボトルショップないしは好きなブリュワリーまで行って買って家で飲む方が気も楽だし、
うん、
なんかこう自分のペースで飲めるし、
そうですね、
まあこう噛んだのボトルだののジャケを見て、こんなどういうなんかいろいろ思いを馳せながら飲むのが好きで、もともとは割とそれこそダッチョ君に一番最初に出会った時に紹介してもらった目白田中屋に行くようになり、はい、でそこからもう足がよく目白まで行って買ったりとかもしてたんですが、
はい、
まあこう自分の職場とまあ自宅のもあるのがこっちの下北方面ということで、
はい、
今はめっきり北沢小西にお世話になることが多く、
うーん、
他にもまあ吉祥寺の方の亀屋というまあ酒屋さんがあって、そこもここ数年はそれなり、まあ、多少こう揃えがあるので、
うーん、
もうそのどちらかに行って買って、もうここぞって時は田中屋さんにお世話になることは今でもあるんですけど。
そうなんですね、
はい、北山さん北山さんに会いに行きがてら、
はい、
ですが、そうですね、僕はもっぱら関東
家派。
家派、
なるほど。僕とは割と逆ですね。
そうですよね、
はい、家ってあんま飲まないですね。
そうですね、
うん、
ダッチョ君といえば大体
どっか外で潰れてる感じの。そうなんですよね。まあお互いなんか哲学ありそうですよね。
お互い哲学あるんでしょうね。そう、まああとはもう貧乏症だってとこですね。僕はもうあのボトルだの缶だのも、
はい、
もう全然僕フルボトルとかロング缶買う金がないっていうところから始まり、一人でやっぱ飲むのが好きだけど、やっぱりあのフルボトルのね買ったりとか、やっぱシェアもすごい楽しいんですけど、うんうんうん、あんまりこうそんなにシェア頻繁に人と一緒に飲むことがないから、
はい、
どうしてもこう350のサイズぐらいがちょうどよくなり、まあ懐事情的にもそっちの方で、あの高級そうないいフルボトルだのロング缶見るとわーってなっちゃうみたいな。でまあビアバー行ってもパイントで1500円かみたいな感じに、いまだに僕はなってしまって、
はい、
あのそうあんまりそのことのありがたみにこう高値をつけるタイプではない、
うん
っていうあれですかね。
なるほど。最近そのあたりの値段のリミッターを外したバンドマン結構、
そうですよね、身
の前にいるんで、
もう真っ先にリミッター外してたのはもうダチョウ君ですけどね。もうすげえなこの人っていうのは、もうダチョウ君が真っ先にそのもう缶に何千円だろうが糸目をつけないぜっていう、このボトルがあったらいやもう全然っていうのは、あこれがトゥルービアギークだなって思いながら、僕はやっぱりそれができなくって、早く日本にもっとこういうの安く入ってくれたらいいのになって思うばかりなのと、ローカルのブリュワリーさんもできれば安く、美味しいものを安くっていうのができたらいいのに、でも分かんないですからね、僕はもうその辺値段設定が、
はい、でもローカルで美味しいもの安くっていうのは まあ、僕もここ最近あの考えてるところで、やっぱりその自分も海外から持ってきたビールを売ってたこととかがちょっとあるんで、はい、 ね、そこで、まあ、1000円2000円払ってくれる人がどういう思いで買ってくれるのかも、うん、まあ、当然わかる
んですけど、もちろんもちろん、
結構ここ 1,2 年でその2000円レベルの缶って結構増えたと思うんで、
うんうん、そうですね、すごい、ね、
それを買い漁る金は僕にもやっぱないん
ですよね、うん、でなんかこう自分で向こう、まあ、アメリカが主になるんでしょうけど、はい、向こうに行って向こうでそれぐらい値段がかかってしまってるものだったらちょっとこう頑張って飲んでみたいなとかって思うけど、うん、まあ大体はね、
うん、
そうじゃない理由で値段が上がってたりとか、
まあそうです ね、
でもまあこうどうしても飲みたいものであったら僕もいいんじゃないかなと思うんですけど、やっぱもうちょっとどうせお金を、あのこれってでもすごい難しい話ですよね、なんか僕こう、そうレアだからっていう理由では払えない、
うん、
なんかもっともっと深い理由がないと、ね、はい、思うっていうか、
うん、
そうですね、あの話はちょっと飛躍しちゃうんですけど、はい、そのもうすごいやっぱお金に糸目をつけないビアギークの人たちってやっぱすごいいる中で、こうそうレアだから誰もまだ飲んだことないからっていうのにお金を出してる人って少なからずいるじゃないですか、
はい
はい、それには僕は、まあ、慣れないっていうのが全く最初のあれなんですけど、はい、結構そういう人たちを見ると、僕は天の弱なとこがあるんで、いやもうそういうのには興味がない
っ
てい
う
か、誰よりも先に飲んだことないものを飲みたいとか集めたいとか、あんまそういう欲はないですね。でもだったらもっと興味があるローカルなブリュワリーのものにお金を落として、なんかそういうふ
う
にブリュワリーがもっと潤って、もっといいもの作れたり、まあ施設をもうちょっと大きくするな、なんかこう増やす、なんかやりやすくっていう、そっちの方のカルチャーの方が興味があっていうか好きっていうか、うん、
全くもって、
はい、
同意見ですね、
はい、
はい、だからローカルのブラリーもかなりこう世界レベルに近づいてるところが、
ね、
ジョージさんだとあのヨロッコとかも結構、はい、してる仲じゃないですか、
ヨロッコが一番仲良くさせてもらってる、アキオ君に一番仲良くさせてもらってる、付き合いも一番長い、逆にあんまり他のブリュワリーさん、まあいくつかご縁があって仲良くしてもらってるとこもありますけど、
うんうん、
あのそんなないか、あの僕は本当にそのビア作ってる人っていうので知ってるのは秋代くん自身がブリュワーっていうのは秋代くんだけなのと、ヨロッコのまあ最近クラフトロックブリュワリー始められて、クラフトロック、まあ、クラフトビアマーケットのは、
うんうん、
社長の田中さんっていうのはいろいろ僕がやってたバンドのが好きでとか言ってくれて、であのイベントに出させてもらったりとかした流れで、あのクラフトロックブリュワリーに実はまだ行ったことなくて、まだ物も一回お店で飲んだことあるぐらいなんであれなんですけど、ブリュワーっていう意味で言うと本当に秋代くんしか、
うん、
個人名じゃないですけど、あの秋代くんのヨロッコのコンセプトが一番まああるべきというか、うん、僕が思ってた最初にたまたま出会ったあのポートランドのなんかクラフトビアシーンみたいなものの、
うん、
一番こうマイクロブリュワリーっていうのはこういうことだなって思うし、まあ、そのサポートローカル的なものっていうのも音楽とつながるっていうか、なんかこうすごいあの元々がやっぱり自分は地元のハードコアバンドとかが好きみたいなところから始まってるのもあるから、そういう意味では同じですよね、地元のシーンがやっぱこう、まあ僕は逗子が地元ではない、まあ今鎌倉移っちゃったから、逗子がローカルではないですけど一番なんか近
い
ブリュワリーっていう意味では、そうですね、ヨロッコですね。今はもっと近所の三鷹とかなんか吉祥寺とかそういうとこにもブリュワリーあるんですけど、うんうん、
はい、
面識がないっていうだけで、本当はね、うん、そういうところのビールをもっと美味しいのを飲めたらなとは思うんですけど、
はい、うん、確かに 秋尾さんのその今までのやり方とか、はい、その開業してから、はい、今なんか設備大きくされたじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね。
でその間にブルワーとしてどこの国のどういうとこに行ってどういう人と絡んで、うん、どういうこう刺激を受けて帰ってきて、はい、どういうことがしたいのかっていうのが、うん、まあ、あのよく僕も伺うんで、はい、分かる、よく見えますから、
そうですね、
なんでしょうけど、はい、やっぱりその流れがあって今があるんだなっていうのが分かるんで、はい、やっぱりそういうとこにこうもっとバンバンバンバンこうお金を、
そうですよね、
っていうのはやっぱり思うんで、うん、僕も最近はボトルショップとかはあんま行かなくなって、うん、もっぱら横浜か、うん、まあ寿司かと、
なるほど、そうなんですね、行ってるんですね、
う
ん、
もそうですね、新しくなってからも行きましたし、
はい、僕もブリュワリーには新しくなった方には一度、何ができたタイミングだったっけな、忘れちゃったな、何か作ってる時だった、まだでもあのこの1年ぐらい前、今年去年の夏ぐらいかな、
はい、
にお邪魔一回させてもらって、
はい、
説明見せてもらったりとかして、うん、なるほどと思いながら、うん、でも僕自身は作ったことがないから全然わかんないですけど、これがタンクでとかこれが煮るやつでとかっていうのは、そういうざっくりしたことしかわかんないですけど、でもなんかそう言ってあのそうそうやって全部見えるし、なんかこう人なりも知ってるし、
うん、
この人が作ったビールっていうのがわかる方がやっぱ飲んでても美味しいし、
うん、
で彼のコンセプトみたいなものもすごい素敵だなと思うし、
はい、
そうですね、でなんかそこに通いに行って買いに行くっていう行為も楽しいんですよね、
う
ん、
そうですね、
なんかこうやっぱ僕はバーに行かない代わりにやっぱわざわざブリュワリーに行くみたいなこう行為が好きっていうか、
うん、
本当はタップルームとか飲めたらいいんですけど、もっぱらやっぱ車なんでそれが、
はいはい、
もう一缶行っていいですか、
行きましょう、
次じゃあ2杯目、これは飲んだことは
ないっすね、
はい、ブリュワリーは知ってるどこですか、
いや
ストレンジフェローズブリュワリング、
クラークドライブ、細かい住所書いてあるんですけど、
うーん、
何州なんだろう、
まあウエストコースト、ウエストコースサワー、いただきます、って
ことはバンクーバーとかなんですかね、
謎ですな、
個人的にはもっと酸っぱい方が好きですね。
うん、
やっぱり缶見てるとさっきのこのウォームビアサックスもそうですけど、
はい、
これもキーピットストレンジとか、
これはキーピットストレンジですね、
書いてあったりとか、はい、やっぱりなんか遊び心が、
缶はやっぱそれはありますよね、うん、でも昨今はすごいですよね、その缶のプリントというか、
はい、
ステッカーのデザインとかはもう何にもブリュワリーの名前も書いてないようなやつとかもありますもんね、
ありますね、
もう
そういうのに限って高い、正直ジャケ買いするの怖いっす
ね怖いっすよねいやもうだから値段とジャケで高いしどこなんだか分かんないしで手出せないからお店の人聞いちゃうみたいな感じで、
そうですよね、
でもお店の人の話聞くと余計に怖くて手が出ないみたいな感じで、 あとなんかもう偏見なんですけど、はい、往々にしてみんなヘイジーっていう一言二言目にはヘイジーって言われちゃうんで、
そうですね、最近はその傾向にありますよね、
もうそれももう僕いいかなって、なんかすごいあのラクトース入りが結構流行ったっていうか、
はい、
まあそういうイメージがあるんですけど、そのヘイジーに濁らせるためのあれでなのか味でなのかは理由は僕分かんないんですけど、
うん、
あのラクトースが入ったものっていうのを飲んだ時にもう結構僕ダメで、
ああそうですか、
苦手で、ああもう甘くて飲めない、
ああ、
で
結構買っちゃいましたけど、
で買っちゃいました今日、そうですか、ラクトス入りですか、
1個多分ミルクシェイク、
あああれそうなのかな、
そうだと思います、あの
そう、まああの飲んでみましょう、あのそうなんかこうそういう缶でド派手なブリュワリーだとどれもこれも僕はなんかラクトースが入っちゃってんじゃないかみたいな先入観がすごいあって、
なるほど、
もういいや、ヘイジーでラクトースはもう大丈夫です、
なるほどね、でもなんか昔こうなったらいいのになって思ってたことが、うんうん、ちゃんと実現されてるっ ていう見方もなんかできて、
それは本当そうっすよね。
要はその細かい説明を書かずとも、うん、そのアートワークだけで手に取るっていう、そこの会社のブランドというか、うん、その絵のコンセプトとかは似てるじゃないですか。
そうですね。
だからこれはあそこだろうみたいな、その飲む人はちゃんと分かってるし、
うんうん、
でもそれで一缶1500円はちょっとな
でも本当今ダッチョ君言ったみたいに、あの頃僕らが本当出会ってすぐぐらいの頃に から考えたら、こうなる日が来るとはっていうぐらいすごい普及したというか、こう日本でも手に入りやすく飲めるようになりましたよね。本当それはもう結構常々思いますよ。ダッチョ君と会ってない時でも、これ考えられなかったなって、ダッチョ君とこう出会って飲んこう最初にいろいろ飲ませてもらったり紹介してもらった頃考えると、いやーって思うことばかりで、
はい、
あのおじいちゃんになった気がします。すごい本当に。だからこうね、あのまあビアギーク .jp だから、まあ、やっぱバンドマンたちとかも、
はい、
まあ、普通にもう IPA で通じるし、
ね、
あの海外に行ってるバンドたちのインスタグラムとか見たりとかする、メンバーたちがもう行く先々のローカルビール飲んでるとか、
はい、
もうそう心の中では悔しいとか羨ましいとか思いつつ反面ね、そうなる日が本当に来たんだなって、あの頃本当にそれ実践してたのダッチョ君ぐらいだったって俺の印象だったから、
はい、
もうそれを、ね、やってるバンドマンがもうすでに結構ちょいちょいいて、
はい、
たくさんではないけど、
うん、
すごいなと思うようになりましたね。
もう10年ぐらい経ちますっけ。
10年ですね。多分10年ですよ。
9とか8とか
下手すりゃ多分
そうっすよね、
うん、
偶然近所のオーストラリア人に誘われて、
うん、
ツアーに出た先で仕事されてたんですね。そのメイヘムのツアーですよね確か。
僕ですか。
はい、あの初めて会った時。
ああそっか、はいはいはい、
そうですよね。道場。
あそっか、
そうです、
そうだそうだ、あれメイヘムでしたっけ。
メイヘムです。
そっか。であれのバンドのメンバーが近所の知り合いの人だったんですか。
その当時メイヘムに入ってたギタリストが日本に住んでて、
はいはいはい、
やってたバンドのまた違うギタリストがうち、ん、から1分2分のところに住んでて。
そうだ、なんかそういう話でしたね、
はい、ベースやったよとか1週間ぐらい前に言われて、いやいいけどねライブはって言ったらメイヘムとか言って、はぁ、みたいな。
そうだそうだ、
そうだでも店で突撃してた覚えがあります
そうでしたね。
ビール持って
そうでしたね
スマッシュチームに、
うん、そうだそうだでもそう名古屋のクワトロかなんかでダッチョ君があの時はケグでしたっけ、お店に行くっていう話を、
はいはいはい
はい、KEG ケグに行くとかっていう話をして、そう僕まだそのお店は行ったことなかったけど、そうダッチョ君がもうなんかもう持ってたんじゃなかったっけな、なんかあのビアウィタイムスかなんか違ったかな、ちょっと忘れちゃったけど、なんかこうお店いくつかも教えてくれたし、そうビールのことを教えてくれたんですよね。僕はちょうどエンビーってバンドのアメリカツアーから帰ってきたばっかりで、まさしく西海岸のクラフトビアを知ったぐらいだったんですよ。
うーん、
でたまたま飲んでなんだこれみたいな感じになって帰ってきたところで、日本でもこういうビール飲めたらいいのにな、 IPA とか飲めたらいいのになと思ってた時にダッチョ君とちょうど会って教えてもらってだったんですよね。
いやー10年、
10年ですね。もうでも5年以上前ぐらいからすごいことになっててますもんね。
そうですね
本当に。
うん、でも多分ボトルショップとか通われてると感じると思うんですけど、
はい、
輸入って相変わらず強いんですよね。
強い、
なんか減らないんですよ、うん、どんどんどんどん出てくるじゃないですか。
そうですね。
なんかビールに限ったことじゃないんですけど、
うん、洋楽至上主義的な、
そう、あ似てるんだよ、
すごい似てるんですね。
似てるんだよなと思って。
似てる、そう。
そうなんですよね。
そうなんですよね。
本当に そこでもその良くも悪くも音楽とそのすごい共通
めちゃくちゃわかる
っていうのはもうやっぱり両方見るともうなおさらわかりますよね、
うん、そうなんですよね、うん、だからなんかこう、まあ、お店も意図してるのかどうかわからないですけどそのもちろん分けるねドメスティックなビールと輸入物と分けるのはまあ分かりやすいし、はい、いいと思うんですけどなんかこう輸入っていうだけでこうドーンとあってちょっとドメスティックなものは若干横に脇にみたいな印象がどうしてもあって、はい、僕は割とこう、うん、まあもちろんインポートものも見ちゃうんですけどむしろドメスティックなものが今シーズン僕ヨロッコと同じく志賀高原も好きなんで、はい、志賀高原のなんかこうシーズンものとか、うん、シーズナルなものとかがそこに入ってるかなとかって思って真っ先見に行くタイプなんですけど、うん、でもやっぱりありますよねその音楽と本当に似てるそういう意味で洋楽至上主義的なお店の感じもあればまあ、もちろん分け隔てなくドメスティックなものもすごい揃えてて、
はい、
サポーティブな感じのお店だなっていうのを感じてねっていうところもあるし、うん、バーでもそうじゃないですか、
うん、
なんかこう分け隔てなくもうリストの中に入ってるお店もあれば、
はい、
もううちはあんまりそういうの興味ないですみたいなちょっとね言わないでしょうけどそんな風には、はいはいあとまあ単純にまあそういうお客さんも多いですもんねきっとね、うん、
なんか熱量の差なのかなっていうのも思ってて、
うん、
例えばそのインポーターのまあ知ってる人とかをこう想像してみると、
はい、
なんだかんだ言って日本に根付いてる人たちがやってたりとか、
うん、
それでもなんか自分が好きな地元のビールをもっと日本の人に飲んでもらいたいとか、
うん、
なんかそういうまあ、もちろんそのブルワリーの人がビールを自分で作ってもっと飲んでもらいたいっていう気持ちと同じぐらい思いがちゃんとあるというか要は単純にそのお金稼ぎ売れるからっていう理由でお金稼ぎしてるインポーターってあんまり逆に知らないんですよね。
あそうですか、
うん、なんかさっきの小西さんとかにあったようなインポートのところはおそらくほぼそういう印象はあるんですよ。
なるほど。
それこそそのちょっと大って、
うん、
丸々食品とかの服とかが、
はい
はいはい超有名銘柄を入れてますって言うと、うん、どうしてもやっぱりビジネス食って出ちゃうと思うんですけど、
そうですね、
やっぱりその1500円に制する理由っていうのは、
うん、
単純にまあもちろんレアだからっていうのもあるんですけど、うん、ちっちゃい規模でやってるからどうしてもそうなっちゃうとか、
うん、
空輸をするとか、
まあ、空輸とかそうですよね、うん、関税空輸ですもんね。
なんか会って喋っちゃうとそういうところがちょっと見えちゃう
の
もそうだし、その、うん、もう最近しっちゃかめっちゃかは買わないけど、
うん、
これなんであるのみたいなのやっぱりちょっとあるんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
でそれが2000円弱しようが、
うん、
これは飲みたかったと思ってやっぱり
そうですよ、ね、
買っちゃうっていうのがあって、
うんうんうんうん、
で案の定美味しかったりとかするんで、
うん
うん、よくやったとは思うんですけど。
なるほど。
そうそう、まあ、逆に知らない全く知らないところで1500円に選するものに関してはどうやって興味持とうかなって
模索はしてますね。考えちゃいますよね。そうですよね、
はい、
すごい分かる。僕あんまりその直接インポーターさんの知り合いがいないかったり、まあ、海外のブリュワーが日本に来て、ね、タップテイクオーバーとかした時のミートザブリュワーみたいなやつとか、はい、そういうのにもあんま行ける機会がないんで、
うん、
そうそう、特にインポーターさんの思い入れみたいなものってやっぱ会う機会がなかなかないから、
うん、
そういうのはやっぱあんまり知らなかったですね、
うん、
なんかこうそれこそ本当に、まあ、きっかけ僕全部ダッチョ君が結構すごい大きい重要キーパーソンだったんで本当その
ありがとうございます。
いやその初期日本に入ってくるクラフトビアのまあ、本当まだ限られたインポーターしかなかった頃の、はい、そのインポーターの名前は覚えもちろん知ってるし、うん、そういうインポーターがどこを入れててとか、
うん、
あここが入れてるからちょっと楽しみだから飲んでみようとかそのインポーターで選んでた とかも知ったり、まあ今でも割とねレコードのとか まあバンド探す時のレーベル買いみたいなのに近いようなノリで、はい、そのインポーターで選ぶみたいなんてのもあったと思うんですけど、もうちょっと今やもう分かんないんですぐらいインポーターも増えたり、うん、そのきっとすごくこのブリュワリーが好きで好きでしょうがなくてとか友達だから日本で入れる窓口になってる人とかも多分いるんじゃないかなとか ね、
はい、
いらっしゃると思うから、もうそういうのも含めるともう僕も追い切れないし、うん、そうでもなんかあのそういう飲み方をしたのも楽しかったし、
うん、
某インポーターのが新しく入れたところだと、あ、ちょっと飲んでみようとかっていうのはありましたね。ありますね、うん、今でもそれはあるけど、まあ、あんま昔ほど気にしてみなくなっても今やありすぎるから、
る
あこのブリュワリーもここがやるようになったんだとかぐらいのことは買ってこうねずっと缶眺めてたりとか瓶眺めてると、ああここなんだ、ね、ここが入れてんだみたいな感じなのは、はい、だからその前後はするようになっちゃったっすけど、
うん、
そういうのはあるかな。でもなんかインポーターの人たちとかねお話聞いてみたいとかしてみたいですけどね、なかなか機会がなくて。
いやもうちょっと今度突撃
いやもう興味もだもう本当一時そのまあ僕のこの今一緒に仕事してるチームの一人もすごいビール好きで、はい、で二人でボトルショップやりたいねみたいなことにもなり、
はい、
で僕ら吉祥寺を割とローカルにしてるんで、吉祥寺にボトルショップないから、はい、市場してボトルショップやりたいねなんて言った時にこういろんなインポーターさんたちとかと会ってみたいなとかはあったんですけど、
はい、
そう仕組みを知りたいとか、
うんうんうん、
まあでももうそれも 4,5 年前に思いついたまま行動に移せぬままもう今や結構ショップが増えちゃったから、それでもなんかやっぱまだちょっとやってみたいなって夢はあるんですけどね、ローカルに根ざしたボトルショップみたいなものって、はい、そうパブやるビアバーやるよりはボトルショップをやってみたいっていうのがあるんで、ね、インポーターさんたちのいろいろ話は聞いてみたいなっていうのは思いつつも、
はい、なるほどそれは結構意外でしたね。どうですか、やっぱり忙しくしてる印象がすごく、
いやいやいやいや、いや
今どこいるんだろうみたいな
ねそのツアーだのなんだろうで今、まあ、音楽以外の仕事もしてであの通訳としたり制作あの現場の方の通訳でいろんな仕事はしてるので、いろんなとこ行ってることは、まあ、国内ですけどねほとんど、
はい、
いろんなとこ行ってはいるんですけど、で行く先行ける先々でビア飲んだりとかはしてるんですけど、いずれはねなんかこうださっきの秋尾くんのあのヨロッコの話じゃないですけど、やっぱりそのローカルみたいなものがすごいネックにあって、
うん、
クラフトビアとローカルみたいなのがもっと自分でも何か関わりたいなって思うとボトルショップかなっていうの、うん、でまあこう自分の通訳っていう仕事で知り合ったそれこそ結構いろいろビールを出してるバンドとかもいるじゃないですか、
はい、
でそういう割とエクストリーム系なバンドがその中でもやっぱ多い中で、一緒に仕事をしたりツアー回ったことあるバンドも結構いるんで、まあ、それをきっかけになんか向こうのブリュワリー紹介してもらったり、バンドマンたちがつながりがあったり、向こうのアーティストがバンドがつながりのあるおすすめのブリュワリーとかでまだ日本に入ってないものがあったりとかしたら、じゃあもうそのつながりをつてにしてこうなんか日本に入れてやってみたいとか、でそれをまあ僕らの住んでる近所の一角ちょっとこうちっちゃいとこでいいからやりたいなみたいなのが、でもそれは多分きっとスロップショップでしたっけ、はい、とかも多分そういうノリなのかな、違うのかな、僕本当行ったことないからあれなんですけど、なんかすごい
すごくいろいろ考えてるみたいで、
うん、
それこそ今はボトルショップやってるけど、
はい
はい、それだけやるつもりで開業したわけじゃないっていうか言ってるんで、もう店行けばもうすぐ何か分かるんです
よ、
その雰囲気で。
そうですね、そう、なんかやっぱビアのでもちろんビアを飲みに来たり買いに来るとこだけど、なんかそれ以上の何かがあるボトルショップみたいなものっていうのが僕はまだ日本には少ないかな って思うところで夢はちょっとあるんですよね。いつかやってみたいな、まあ自分がこうツアー回ってたらやれないですけど、でもなんかお金ないし出資もできる人間でもないからあれなんですけど、興味はあるっすね。なんかこうスケートショップみたいなもんですよね、地元のスケボー屋さんみたいなもんとか、なんか地元のレコード屋さんと同じノリみたいな感じで、なかなか今ないかもしれないけど、なんかそういうのでコミュニティになんかそういうのがあるみたいなっていうのはもう、そうやっぱヨーロッパのあ あのビーチマフィンのあの感じだったりとかもそうだと思うんですけど、はい、うん、ああいうのは憧れますよね。
そうっすよね、うん、なんかあんまり自分も最近飲む一方だったんで、
はい、
今の話聞いてなんか似たようなことをやろうとしてたのをちょっと思い出しましたね。
そう、ダッチョ君が本当そういうのをいつかやるんだろうってずっと、まあそれが俺はビールを作る側の人になるのかなと思ってた時期があったっすけど、でもまあその自分で向こうに行っていろいろネットワークができて入れて日本でね、いろいろこうどっか売ったりとかするようなネットワークを作るのかなとか、もういろいろダッチョ君のそういう動きをするのかなとも思ったんですけど、
まあでもそれやっちゃうとバンドできなくなっちゃうんで、
まあ本当そうですよねそれこが根底に偉いですよ。そう、そこが根底にあるもんね。
そう
か。なんかそういう人はでも逆にいるんですか、そのブリュワーじゃないけど、
うん、
そうなんかイケてるお店、イケてるっていうあれですけど、そのなんか、東京に限らず、なんか名古屋の方だと、僕実家が名古屋にあるんで、この前も年末名古屋に帰ったんですけど、
はい、
この前は行けなかったんですけど、ホップバッズのジェイミーだっけが行って、はい、彼はなんか名古屋で一人そういうのを頑張りつつ、まあでもいろいろ他のお店も今、名古屋は名古屋で自分たちでインポートしてビールを出してるお店があったりとか、他の地方都市でも多分自分たちでインポートしてる人たちとかいる感じですよね。
いますね。
ね、
はい、それを東京に
逆にね売ったりとかね、そうですよね。
あと個人輸入してる人はまあ増えましたね。
ああ、
そうなんですね。それこそ何年か前だとお金もかかるし、
はい、
そのやり方の前例もないんで、それこそもうね、もう情熱だけで動ける人じゃないと、
あと経済的にビアスタディでしたっけ、なんだ、なんだ、
ビアスタディさん
は違いましたっけ、僕あの購入したことがないから分かんないんですけど、
彼らはあのアメリカに住んでて、でアメリカ人と日本人のご夫婦の方なんで、
うん、
まあ日本の方にも、
うん、
例えば、まあ、通訳翻訳いらずで買えるようにとか、そういう感じのでやってたと思うんですけど、
はい、
そういえば最近
何かないですかね。ああそうなんだ、うん、なるほど。
やっぱりその配送物流関係のこととか、
うん、
あと、うん、カードで向こうの酒屋で買えるようになるとか、
うん、
まあ、そういうんでしょ、なんでしょうけど、本当に増えましたね、うん、自分で入れちゃう
人、自分で入れちゃう人、
はい、
向こうのそれはもうウェブサイトかなんかで買って、
そうですね、もう特にすごい人だと、もう向こうのギークと知り合って
トレード
とか、
なるほど、それもある意味トゥルーな感じですよね。
でも怖いじゃないですか、まあ、海外のトレードって。
そりゃ、そりゃ怖いけど昔はそうでしたしね。そうか、
やっぱりツイッターとかでタイムライン見てると、うん、結構ビール関係の人はしっちゃかめっちゃかフォローしてるんで、
はい、
見ると、
うん、
あ、この人もやってるなとか、これ持ってるみたいな、まあ、結構見えてくるので、
まあそうですよね、
お金持ってんなぐらいしかちょっと思わないんですけど ね
やっぱお金持ってんなになりますよね、
それは持ってます
本当にね、
うん、
なんかそれも僕ビアバーの僕批判ばっかりして、批判じゃないけど苦手っていうだけのことなんですけどビアバーって、僕も何度かあのそういうどことは言わないですけど、
はい、
もうこれ見よがしに高いのを頼み続ける人とかあのそれもなんかこう、うん、それを見てていやーって思うとこもやっぱあって、あ、 そういうなんかツールじゃないけど、なんかワインってそういうイメージあるじゃないですか。
あ、まあ、うん、ね、そうですね。
俺ロマネコンティ出しちゃいますみたいな。あれと同じようので、はい、俺ダークロード変えちゃいますからみたいな。ごめんなさい、ダークロード言っちゃいけなかったかもしれないけど。
あ、もう完全に店特定です
ね。ごめんなさい、言っちゃいけなかったですね。なんかそれを見てて、うわあ、なんかもうちょっとそこでもう一瞬お客さんたちのその眼差しがあそこのテーブルに行くみたいなっていうのをなんか目撃した時にいやーと思って、
なるほどなるほど
の、まあ羨ましいだけなんですよ完全に。でもビアでもこういうことが起こるんだなっていうのを見て、うん、なんかちょっとちょっとそれは僕は違うなっていうだけで飲んでみたいですけどね。でなんかもっとだったら俺絶対どうにか違う安い手で手に入れてやるみたいな感じでどうにかつて使ってなんかうまいこと手に入れてやるみたいな感じになっちゃって、
次のビールファイストブレイングとハートオブダークネスのコラボのサワーですね、
うん、ね、うん、
うん、さっきのよりちゃんと酸っぱい、
さっきのより酸っぱいですね、うん、パッションフルーツを食ったことがちゃんとないからパッションフルーツ感がもう分かんないけど、
でも結構向こうだとメジャーっていうかどこでも売ってるようなイメージはありますね、
うん、あ、ちょっとでもいるか、
こことパスツールストリートっていうところがすんごいうまいんですよ、
へえ、
あ、そっか、こことイギリス人、あ、イギリス人、
ね、さっきイギリス人が作ってるって言ってましたね、
そうなんですよ、イギリスだったかな、でパスツールの方がアメリカ人だったかな、
それもベトナムに、
ベトナムで、まあ、似たような地域で
やってる、
それこそアジアの、はい、あのちょっとこの路側帯がガクガクしてるような道とかあるじゃないですか、はいはいはい、割とああいうところにあったりとかして、なんか大きい近代的な商業施設の中とかじゃなくて、意外と変なところにあったり、
うん、そうなんだ、なんか僕あんまりアジアに仕事でもバンドでも行く機会がそんなになかったんで、
はい、
あんま知らないんですけど、一回だけ僕が以前やったタートルアイランドってバンドがあった時で、やあのギター弾いた時に中国に2度ほど行く機会が僕はあったのかな、はい、で北京で初のクラフトビアフェスっていうのを行った時たまたまやってて、
はいはいはい、
でなんか行ったんですよ、
覚えてます覚えてます、なんか
そう行ったって多分自慢したような気がしますT シャツまで買ってきたんですけど二度と一度も着ることないままだったんですけど、その時もやっぱり北京にアメリカ人がやってるブリュワリーが 2,3 軒その時あって、うんうんうん、そのうち一つ東京の京にアルファベットの A でキャピトル A っていう、
はいはい、
なんかあの向こうの車のナンバープレートの、
はい、
まあ、要は練馬ナンバーとか品川ナンバーみたいな感じのあれで、多分北京の車は京って書いてキャピトルで A とか B とかだと思うんですけど、それのなんかそういうエリアコード的なことなのかなと思いながらだと思うんですけど、キャピタル A っていうブリュワリーがあった、このビールはアメリカ人がやってて美味しかった、うん、もう覚えてるんですけど、でもね、今やアジアもすごいいっぱいそうやって、まあ、割と欧米人が行って拠点作ってやっててとかって多いっすよ ね、
多いっすね、あの結局どこ行ってもってところは
そうっすよ、ね、
ありますけど ね、
ですよね。でもアジアはどれぐらい行ったんですか、いくつも行ったんですか、
ベトナム、カンボジア、タイ、台湾、まあ、中国も1回、
それ全部ショーを絡めて、
そうですね、ベトナム、カンボジア以外は
全部、ああそうなんだ、なるほど、
あとまあマレーシアとかシンガポールとか、
それはショーでしょ、
そうですね、
インファーナル、
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 はい、シンガポール物価高い、
物価高い、
僕もびっくりしました、
シンガポールだけは行ったことはあるんですけど、
それこそ一杯1500円レベル、
ね、レベル、まあ、でも僕行った時はまだクラフトビールとか全然概念が僕はなかった時に多分行ったと思うし、多分まだ向こうもなかったと思うんで、もう15年ぐらい、10年以上前なんで、 でも物価は高いですよね。
びっくりしましたね。でもそれなりにいいビールというか、
うん、
ここにこれあんのっていうのは結構確認はできましたね。なんだったらあの長野トレーディングからこう横流しで流れてきてるアメリカ系とかが結構あって、
うん、あそうなんだ。
それがまあ要は日本円換算すると1300、400。
なるほど。でも北京もそうでしたよ。なんか僕が行った時はそのもうだいぶ経ちますけど、
はい、
7、8年か多分経っちゃってるかもしれないけど、はい、6、7年北京でまさかクラフトビールないだろうなぐらいに思って探してたら、うん、なんかビアバーがあって、その日本からの横流しかどうか分かんないですけど、
はい、
まあ当時の主要 な、まあ、なんかラグニタスだの何だのとかはあって、はい、どれもこれも1000円以上やっぱするっていうので、
うん、
あ値段変わんない、なんならちょっと高いかもみたいなのがいっぱいあって、うん、なるほどと思ったらローカルブリュワリーがもうあったみたいな感じ。
中国はこれから強いんじゃないですかね。
そうそうね、
そう、変な規制がこれ以上かからなければですけど、
まあ情勢が情勢ですからね、いろいろね。
なんかその若者のパワーみたいなものって、うん、結構すごいなっていうのは前から思ってて、
うん、
でやっぱりイメージとしてはこうアメリカ系のウェブがつながらないとか、
はい、
そういう、
そうですね、
国家ぐるみで何か規制されててとかっていうイメージはあるんですけど、うん、ありますね、思った以上にみんなこう日本のバンドだとかアメリカのバンドとかチェックしちゃってて、
ね、そうですね、しちゃってますね、
はい、でそれで結局ビールとかっていう文化も、うん、まあ飲む人は当然いるじゃないですか。
そうですね。
で片やチンタオビールがあってとか、もちろん、でそのやっぱり出資できるだけのそういうなんだろう、サブカルチャーにこう出資をする人口っていうのも、
うん、
もう物理的に人口がもう10倍ぐらい
多いからいますよね、
十分ね、うん、それがもうやっぱり平然とこう例えばアメリカとかからゲスト呼んで、
うん、
やってくれやってくれとか、
はいはいはい、
なんか日本のアニメ業界とかも結構よく聞くじゃないですか。
そうですよね、そうですよね、
日本だとね20万10万20万でヒーヒーながらやってるのが、
うん、
もう向こう行ったらいろんなことが保証されてて、
そうですよね、
もうクオリティを上げるためにちゃんと対価が返ってくるみたいな、
うん、
そういうところってもっと隣の国、ほぼ隣の国じゃないですか。
そうですね、
だからいろんな人が知っててもいいのになってまあ思うには思うんですけど、
うん、
まあ実際こう目向けようにもっていうところあるじゃないですか。
そうですね、
その音楽やってたりビール飲んだりしてると同じようなことをしてる人が どのぐらいクオリティの差があるかみたいな実感できますけど、
うん、
そうじゃないところってやっぱり行った人から話聞くとか、
うん、
なんかそういう文献があるとか、うん、そういうのじゃないと知る機会ってないんで、
うん、
それこそ個人的にはそのビールに関しては欧米に目を向けるのはもう常にでなんですけど、近隣国にも目向けといた方が得かなっていうのはちょっと思って。
そうですね、
うん、
まあなんかみんなが思ってるより行ってみるとだいぶ印象違いますからね。
そうなんですよ、
ね、本当にね、僕らもそれは中国ライブそのタートルアイランドでやった時行った時にすごい肌で感じて、まあ日本で入ってくる向こうのニュースとか、
はい、
こっちだって散々情報をね規制されてる、実はされてるっていうかメディアコントロールされてんだろうなっていうのを言って余計思ったし、
はい、
向こうだってまあね当然政府のことをやらと思ってる人がちゃんといるしみたいな、うん、でまあこう僕らが好きなようなものが好きな人たちもいっぱいいたりとか、音楽にしろビールにしろっていうのが、はい、そう思うとね確かにあの行ってみないと、行って向こうの人たちとやっぱり接する機会があると見えてくることはいっぱいありますよね。そういう意味では音楽でもビールでもそういう交流がねできるから、
うん、
バンドをやってると特にそういうのがきっかけとしてあるからね。
そうですね、最近アジアのバンドを呼ぶバンドとか結構
多いですよね、
出てきましたね。
そうですよね、うん、いやこの前も SOB って京都のグランドコアの、はい、 バンドの僕ツアーマネー海外行く時の一応ツアーマネー的なことやってるんですよ。でおかげさまで SOB の、皆さんと年に1回ぐらいはどっかフェス行けたりとかで、はい、それで何でしたっけチェコのあれエクストリーム
オブシーン
エクストリームに行ったりとか、去年はオランダでブラッドシェットフェスっていうのを出たりとかしたのに一緒に行ったりとかして、はい、でずっと向こうのフェスにはもうね当たり前のようにシンガポールのバンドもいたりとか、うんうん、マレーシアのバンドがいたりとか、特にやっぱりエクストリームな音楽そういうバンドも結構やっぱ向こうにもいっぱいいるから、
はい、
でみんな結構普通に意見、まあ、日本にも来てるし来たいみたいな話もするし、アジアのバンドとヨーロッパで出会うことの方が多い、まあ、自分があんまり日本でそんなにそういうライブに行けないのがあれでちょっと申し訳ないですけど、そういっぱいいますもんね、
うん、でもやっぱりバンドに限って行ってしまうとやっぱり箱代とかがすごい高いじゃないですか、
日本は
日本で一個企画するにして、
うん、そうですね、
だから本当は呼びたいバンドなんて多分山ほどいるんだろうけど、
うん、
ちゃんとこうお金も払いたいけどそこまでやろうとするとチケットの値段も多少に見合わないぐらい上がっちゃって、
ね、上がりますもんね、
うん、
だからどれもそれもだからさっきのボトルの話になんか近づくっていうか、
はい、
チケット代もビア代も、うん、なんかこう昔からちょっと僕は戦ってたところがあったっていうか、
うん、
今そのお世話になってるエクストリームザ道場南部さんとかに僕多分確か10代の頃に文句言ったことがあるんですよ、
はい、本当ですか、
誰が8000円なんか払ってライブ見れると思ってんだよみたいなこと多分僕お客として一お客として言ったこと誰このプロモーターの人誰ですかみたいな感じで、呼び屋さん誰ですか、プロモーターって言葉も多分知らないけど呼び屋誰ですかみたいな感じでライブハウスでどうして俺がニューヨークハードコアのバンドに8000円も見かけるCBGB 言ったら5ドルですよみたいな感じとかを何にも分かってないティーネイジャーだったから、5ドルで向こうで見れるのがどうしてこっちで8000円になるんですかみたいな、せめていや3,4,000円でしょみたいな感じのことででも今大人になってみるとその人からお金もらって、ね、仕事をしてもらってるから、ああ俺の分のお給料もチケット代に入ってるんだよな、失礼なこと言ったなみたいなことはすごい思うんですよ。だそういう浅はかだった自分もいるんですけど、当時はもう、
うん、
ただただハードコアのライブに3000円4000円なんか出せねえみたいなのがあって、まあ、ビールはねそこに一緒にしちゃいけないのかもしれないですけどそう難しいな、お金のことっていうと、そう
そうですね、え、今の話はどうしても
全然いいっすよ、全然、まあ、あの南部さんに多分この話はしたことがあるような気がするし南部さんもクラフトビア大好きだから全然、
は
い、もう全然で南部さんももうダッチョ君と僕とその出会いと同じぐらいに、
はい、
で僕もこう一緒にこうか南部さんに勧めて、あの人 もう今やもうあの人もすごいハマって、
あ本当です
か、そうなんですよ、であのすごいハマったって言ってもその自分からどっか掘りに行くことはないですけど、はいはいはい、IPA はええなあ、クラフトビールやなあってずっとなってであの人の人結構まあ力一声で、まあ、フジロックにも今クラフトビール村みたいな村でもないですけど、まあ、ブースが、
うん、ベアードとか出てますよね、
ベアードだとか、まあ、まあヨロッコで志賀高原とか出るようになったのは結構僕と南部さんとで、いやもうそのもうあの某大手の緑の瓶のね協賛があるからっつって、はい、関係ないやろっつってあの人も。もうクラフトビールだってうまいビールでちゃんといいもの出してこれがもっと広まってね、言えたらええやんみたいな、であの人はもうそれこそピックデストロイヤーとかと大の仲良しだから、もう、はい、まあ、また今度ピックデストロイヤーがあの来るの も,、はい、もういつ今度スコット・ハルが持ってきてくれるビールがどんなもんかが楽しみでしょうがないみたいなスコット・ハル先生が南部さんにもうどんどんビールを継ぐみたいなのがあったりとかで、南部さん、はい、南部さんインタビューもいいかもしれないですよ。
あのぜひ、でも忙しそうですね。
いやいやいや、
本当にどこにいるんだろう。
いやいや、なんか大阪行く機会で行って、ダッチョ君って言ったら、おーってなるんで。
本当ですか。
はい、で、一緒に
大阪行く
機会、大阪でどっか。
全然ありますよ。
いや、もう、南部さん喜ぶと思いますよ。クラフトビール普及のためならあの人は。
あ、本当ですか。うわー、これはちょっといいこと聞きましたね。というか、今、フジロックの話、ちょっとびっくりですね。
あ、そうですか。いや、なんか、 そうなんですよ。
そうなんですね。
結構まあいろいろあんま内情は細かいこと僕も知らないし、あんま大げさなこと言っちゃあれですけど、はい、間違いなく南部さんのもう一役というか、はい、そのフジロックにもっとクラフトビールを入れて盛り、そういうシーンを盛り上げる、だから本当に僕らがビールと音楽に対して思う気持ちと、はい、南部さんもそのまあ、マイクロブリュワリー的なシーンのものだったり、
はい、
そのやっぱり、まあ、彼はやっぱりエクストリーム好き、エクストリームなミュージックをこう日本に広めるのと同じような感覚をクラフトビールに南部さんも感じたみたいで、まあ、何より美味しいっていうのもあるけど、はい、なんかそういうもっとこう盛りこのシーンを盛り上げていこうっていう感覚があの人もすごいある人で、だからあの結構大阪だと僕が好きな大阪だと僕ビアバーに行くんですけど、
はい、
まあ、仕事で終わった後にで梅田に一軒マルシエロってバーがあって、うん、すごいちっちゃいとこなんですけど、梅田のクワトロの割とそばにあって、
うんうんうん、
で僕はいつもそこに行ってタップが8つぐらいかなあるバーなんですけど、
はい、
そこにいつも仕事が大阪の現場終わったら南部さんと行ってやって、南部さんもこれはうまいなとかあるもん全部あの人何でもスタウトでも IPA、 まあ IPA が一番好きですけど、はい、なんかもうスタウト飲んでみたりもう何だこういろいろバーレーワインも飲んでとか好きっすね、なかなか
かなり意外な、
いやなんでこう結構まあ南部さんが日本に呼んだバンドのダブルネームものがあるとか、
はい、
そういうのもやっぱり気になったりとか、
そうですよね、
そうなんですよね、
何個もありますね、
何個もありますね、はい、だからそう喜びますね、すごい、でフジロックにもだからそういうのをもうちょっと根付いたらいいのになっつってその一角を設けるのに、僕らもそのまあいろいろ僕特に個人で僕とまあうちの会社のフジロックに関わってる通訳の何人かでもそういうのをちょっと提案してみたり、はい、でまあそれで窓口になったのがそのクラフトビアマーケット田中さんだったんですけど、まあクラフトビアマーケットのクラフトロックフェスっていうのをスマッシュで一回やってみましょうみたいになって、そこでスマッシュと田中さんが一応まあ顔が通って、でまあ僕らがこうフジロックにもクラフトビール置くようにしましょうよみたいな感じで言った時に、まあ、田中さんが窓口になって、なんかこう自社のものとかまだなかったんで、
うんうんうん、
じゃあベアードヨロッコ滋賀高原みたいなと、まあ、あとブリュードッグかな、
うん、
かなったんでブース作りましょうみたいなことがやったりとか、
絶対それで喜んでるお客さん、
まあなんか、まあ、結構去年はあのフジロックに関して言うと天候がだいぶ悪かったんで、だいぶ結果的には渋かったみたいなんですけど、あの秋尾くんから聞いた限りで、
はい、
あと佐藤さんでしたっけ滋賀高原の、
はい、
にもちょっと伺ったらそういう風だったけども、まあまあまあまあ、
うん、
あのねやっぱフジロック、まあ、南部さんとかはフジロックがやらんで他にやられてね、なんでフジロックがやんないのみたいになるのが、ね、フジロックこそそういうのを一番やらなきゃダメっしょみたいな感じなのがある人なんで、
いやーそうそうそう、すごいっすね、いや知らなかった、
まあ、まあまあまあまあそんな話もあったりとか、
なるほど、